is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。6月14日ね、320回ということでね、はい、今月はですね、またいつもの通り7メガから28メガまでのね放送日、7、14、21、28というふうに、ね、なっておりましてね、この月はね非常に気持ちがいいですよね、なぜかね、はい、というわけで今日は14メガの日でございますけどね、ここのところですねゲストの方をずっとね、続いてねお招きしているところでございますがね、まあ、お招きしているというかね、会社のに遊びに来られた方とかもねもちろんいらっしゃるんですけど、今日もですねこの後、ゲストの方に、登場していただくことになっております。ね、ローカルさんね、ご存知の方たくさんいらっしゃるのかなと思いますけどもね、楽しみにしていただきたいなというふうに思いますけどもね、はい、というわけでございましてね、6月に入りましてですね本当にね雨が多い時期になりましたけどね、皆さんのところいかがでしょうかね。あまり降りすぎちゃいますとねいろんな被害が出てきますけどもね、いかがなものでございましょうかね。アンテナもですねなかなかこの最初のうちはいいんですけど、古くなってきますとねだんだんといろんなところに水が入っちゃったりとかですね、するようになっちゃいますよね。まあこういう雨の日はね、どうしてもアンテナの調整点がずれたりとかするのは常なんですけどね、雨が止んで乾いた後もですねしばらく調子が悪いなんていうねそんな場合もあるんですけどね、例えばそのアンテナにトラップコイルが入っている場合、その中に水が入ってしまったりとかですね、送信している時の熱でですね結露してしまったりとか、まあいろいろな症状がありますけどもね、そんな形で、天気に左右されがちなアンテナでございますけどもね、一番いいのがね影響がないのが一番いいんですけどもね、まあ、なかなか経年劣化でねそうもいかなくなるのが常でございますね。はい、というわけでございましてね、それでは早速 QRL320 回スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーでございます。今日もですねゲストの方に来ていただきました。今日はこの方でございます。
はい、おばんです。仙台から遊びに来ました、JR7 ロンドンオスカーシアラ鈴木です。 JCC ナンバー0601、宮城ノック0601-02の方から来ました。
02ですね、はい、宮城ノックです。どうもありがとうございます。はい、LOS さんはですね、今ねどちらかというと、はい、このネットの方のね、はい、LINE とかのですねルームではねいつも大変お世話になっている
わけでございまして、ね、こちらこそお世話になってます。
はい、リスナーの方でもねいらっしゃいますけど、はい、今日はこちらの方にね、おいでになったということで、
はい、ちょっと遊びに来ただけなんですけどもね、はいはい、
お仕事で来たわけじゃないではないですということですね、はい、なるほど。普段ね、仙台の方でいつも番組聞いていただいているということでございますけどもね、はい、なかなかあの時間が遅い時間で、はい、この時間はね、はい、ポッドキャストとかね、
そうですね、
最近はね便利なものがありますからね、はい、聞いていただいてるということでね、はい、はい、LOS さんは昔からあれですか、今の仙台にお住まい、
ですね、まあ、開局から行くと仙台で開局しまして、あの父の転勤で札幌に、行って、はい、でも8のコール取らなかったんですけども、それでまたあの大学生になってすぐ僕は戻ってきたんですよ。
なるほど。
でそうこうしてる間にうちも戻ってきて、うん、仙台っていう感じなんですけども、あと就職してから東京何年か行ったりっていうのはあります。
そのほかも無線を一緒に、
そうですね、ほとんどでも引っ越しとかあの就職絡んで VU 特に2メーターだけなんていうのはありましたね、うん、あの TR2400 だけ持って、移動してたような感じですかね。
なるほど、
はい、
まあね、なかなかねそのポータブルでね、はい、やる無線機というのは今とまた違いますからね。
そうですね、はい、
昔のやつはね結構それでも大きかったですね。
大きいですね、ハンディ機というのはちょっと大きかったですね、うん、まあ、ショルダー機よりは一回り小さかったですけどもね、2300とかと比べますと、
はいはいはい、で今は固定は、
はい、主に IC7300M
最新の無線機、
ね、はい、それと、はい、あの前にですね、あの鈴木さんにメール読んでいただいたんですけども、はいはい、トリオの TS120V これをですね、あの東京の OM さんにレストアしていただきまして、うん、時々使っております。はい、
これも現役で使って
現役です、
はい、いいですね、はい、もうバッチリですか。
そうですね、あのコンテストの時にあの HF の 10W 部門とかだと意外と有利かななんて思って、はいはい、せこいこと考えてやってるんですけど、まあ、上の方には絡めないですね。
なるほど、はい、主に電信をやるとか。
いや、 SSB がメインで、実はですね、電信はですね、はい、電子級のラストの移行コースで取ったんですけども、はいはい、今年の1月のオール東北コンテストかな、それがデビューです。
あ、なるほど
全然受信訓練もほとんどやれてなかったので、うん、最近のパソコンに助けてもらいながら、あとたまに iPhone のソフトに助けてもらいながら、
うん、あ、なるほど、
はい、やっております。
iPhone のソフトってどんなソフト、
はい、あ、ちょっと名前が今出てこないな、はいはい、すぐ出てくれば、電信のですね、あのデコードしてくれるソフトがあるんですけど、
はい、
あるんですよ、ちょっと VBE っていうソフトなんですけど、これがなかなかつわもので、はい、あのリングの前にポンと置くと置いとくだけで、あのデコードしてくれまして、
そうなんですか、はい、
でスピーカーから出る音をやってくれるので、自分の打ったやつも正しく打ててるかどうか。
なるほど、サイドトーンの音でね、はい、あ、そうなんですか、はい、いや、そんな便利なのがあるんですか
去年ですかね、見つけまして。
多分それ iOS だけかもしれないですね。
あ、なるほど、
私は多分ね Android なんでね、多分見かけないかもしれないですね、
は
い、
なるほど、他にも何種類か出てるようなんですけど、私はこれで結構いけてるなと思います。
まあ、電信をねこう超えなくやってる方はね、まあ、特にそこまで必要ないという
か、いや本当は自分の耳でちゃんとデコードしろよって、まあ、ね、聞いてらっしゃる方も皆さん思ってると思うんですけど、なかなかあのコールサインを取るのに 2,3 回とか、うん、前はひどい時5回も聞かないとダメみたいなのがありましたので、まだまだあの未熟なので皆さんに迷惑かけてます。
はい、まあ、もう最初はねそうですかね、はい、昔はね結構録音して後でこう聞き直して確認する人もいたぐらいですからね。
はい、なるほど、あ、7300でそれやりますね
今録音機能ありますからね、
そうですね、
はい、あとゆっくり聞き直すっていうのがねありますからね、はいはい、そうですか。で、あと LOS さんいろいろアンテナをいろいろ工夫されてるっていうね、
はい、工夫っていうか、はいはい、まあ、お金がないのであの釣り竿アンテナ
、はいはい、
自分で作って7300で復活した時もそれでやって、で71821あたりは、うん、あのコイルのタップ1変えるだけで大体出れるようにして、でどうしてもちょっと下がりきらないところは7300の内蔵のチューナーでやるときもありますけど、うん、まあ、でもできるだけチューナーに頼らないでいいレベルまでは落としているつもりです。あと6メーターはヘンテナ作って遊んでました。
ヘンテナ、はい、ヘンテナ最強ですよね。
強いですね、指向性ね、はい、ヤギと変わらないのにあんなに飛んでくれると思いませんでした。
不思議ですよね、はい、
去年の6メーターエンドダウンで、うん、北は稚内で南は岡山までですかね、
なるほど、はい、
セブンからあの仙台から行きましたので、うん、ちょっと自分でもびっくりポンだったんですけどね、
まあ、あの6メーターアンドダウンってまたね季節もいい時期ですから
ね、
ね、一番面白い時期ですからね、はいはい、そうですか。じゃあなかなかそういうコンテストとか、はい、あと移動運用とかではもうかなりね、
いや上位には全然入ってなくて、参加することに意義があるので楽しませてもらってます、
うん、ね、はいはい、そうですか。まあ、50メガはね最近FT8 とかね、
はいはい、
ああいう、まあ、デジタルモードが出てきて、はい、まあ、小規模の設備でも、はい、ね、DX、
ね、
最近ではヨーロッパ方面が、ね、はい、聞こえてきたりというか、はい、見えたりとかいう言い方をしますけど、はいはい、そんなのもありますけど ね、
そうですね、私もあの去年からですけど、はいはい、あの3月ぐらいからかな、うん、GT65 を申請しまして、
そうですか、
それでだいたい去年だけで、まあ、他の皆さんから見ると少ないと思うんですけど、うん、40カントリーぐらいですね、
ヨーロッパも含めて。
あ、いやいや、それは7メガとか18メガで、はい、
いやね、本当にすごいですよ ね、 すごいですね、あのモードはね、
はい、50メガでもうちょっと、ね、やれればいいんですけど、うちちょっとあの自宅で上げるといまいち合わないもんですからね、うん、飛んでいかなくて、
まあね、50メガは開けますと、ね、ものすごい状態になりますよ ね、
そうですね、
はいはい、なのでかなり、ね、こう統制しないとダメなんじゃないのってぐらいね、すごいことになります
ね。そうですね、周波数なんかちゃんと国内向けと DX 向けで分けたらなんて話も出てますよね、うん、
そうですね、はい、まあ、それとその送信受信の、ね、タイミングを、まあ、うん、 奇数秒にするのかね、偶数秒とかで、
そうですね、
揃えようとかね、いろいろありますよね。はい、はい、そうですか。まあね、6メーターは今ね、あの木の方たくさん QRV されてる方多いと思うんですけどね、はい、今一番いい時期ですよね。
そうですね、もうイースポ出てきてますのでね。
そうなんですよ、はい、まあ、先日もね、ヨーロッパがね、かなり、ね、FT8 のリストにどんどんこうパラパラね、はいはい、出てくるとね、おこれはすごいなんていうのがありますけどね。はい、まあ、なかなかレポートの数字からするとね、バラバラなんですけどね。はい、まあ、20デシを超えるぐらいのね、はい、超えるというかね、マイナス24とかね、そのぐらいで見えてる時もありますからね。はい、なかなかそれが面白いんですよね。
はいはい、なかなかあの FT8 になってから16と違、はい、JT65 と違って、うん、あのマイナ僕の場合だとマイナス16を超えてるぐらいで入ってきてないと、うん、はいはい、読んでも取ってもらえないっていうのが多くて、その辺が辛いですよね。
うん、あとはその周波数というかね、はい、どのあたりでこう出すかとかね、それも結構微妙なところがありますよね。
そうですね、まだあのその辺もデジタル関係まだ慣れてなくて、うん、本当先輩方のやってるのを見せてもらいながらっていう感じですね。
なるほど、はい、まあ、なかなか忙しいね、あの操作が必要になりますけどね、はい、まあ、オートシーケンスにはなってますけどね、なかなかちょっと慣れないとね、大変ですよね。
そうですね、はい、ただそれでもあのラバースタンプだと面白くないので、はいはい、うん、一応あの聞いてるうちにあの QRZ.com で相手の名前とか調べて、はい、せめてハンドルだけでも最後に送ってあげるっていうので、はい、あのありがとうの気持ちを伝えておこうかなっていう、まあ、伝わってるかどうかは、ね、分かんないんですけど、はい、
なかなかね、はい、定型文だけでね、
やると面白くないので、
まあ、そうですね、はいはい、そうですか。じゃあいろいろとね、そういった新しいモードにもチャレンジされてるということですね。はい、はい、まあね、それと先ほどちょっと冒頭で話をしましたけども、はい、LINE のグループでね、はい、アンテナ制作の、ね、グループを作りなって、まあ、私も参加させてもらってるんですけど、はい、あのなかなか濃い、ね、皆さんが多いですよね。
皆さんそうですね、はい、すごいですね、私も最近あの教えてもらいながら、はい、あのダブルバズーカやってみたりして、はい、あのやっとうまくいったりとか、
なるほど、
あのローカルの先輩方も教えてくれる人はいるんですけど、あのなんていうのかな、経験値がちょっと違ってたりするので、はい、あの実際にこうやって切り出しはどうするとか、そういうのも今回教えてもらいましたのでね、うん、それにのっとってちょっとやってみるっていう感じで面白いですね、
はい、なかなかね、ああいう最近のツール使うとちょっとしたこう図面とかをね、載せて送ったりとか ね、 ね、写真が送れますからね、はいはい、参考になりますよね。
参考になりますね、
まあね、アンテナの製作ぐらいはね、今の無線機はね、自作でなかなか出にくくなっちゃいましたから ね、
ね、はい、
アンテナだけでもね、自作ってのはいいですよね、
せめて周辺聞くとアンテナぐらいはなんとかこう細々とでも続けたいですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、飛びは売ってるものにはかなわないにしても、まあ、
それは
自分で作ったアンテナで、はい、なおさら QRP でどこまで飛んだっていう楽しさもあってもいいのかなっては思いますね、うん、ま
あ、そのあたりがね、無線のね、はい、基本的な楽しみかなって気がしますね、はい、まあ、特にね、低い周波数は波長がね、長いの で、
そうです、ね、
アンテナもでかくなりますからね、はいはい、それいかにコンパクトにするかとかですね、はい、まあ、1.9 メガの、ね、アンテナをなるべくコンパクトにしてどんだけ飛ぶかとかですね、この辺が面白いですね。
そうですね、ちょっとあっちの方もやってみたいですね、はい、まだ 3.5 まで今下がりられてないので、はいはい、せいぜい7メガまでなので、ちょっと 3.5 の短縮ぐらいやってみたいですね。
まあね、私も何度か 1.9、1.8 なんかをやりましたけどもね、ほとんどダミーロードを作ってるのに変わらないような感じでね、何を作ってるのか分からなくなっちゃう時なんですけどもね、はい、まあ、なかなかね、そのあたり面白いところですけどね、はい、はい、そうでございますか、分かりました。じゃあこの辺でですね、はい、ちょっとあのいつもの楽曲コーナーでね、
はい、
いつもゲストの方にリクエストをいただいてるんですけど、はい、今日何かありますでしょうか。
はい、ちょっと懐かしいんですけども、はい、私あのフュージョン大好きなので、はいはい、カシオペアの
懐かしいですね、
はい、はい、汗明けという曲をお願いしたいなと思います。
いいですね、はい、多分ねライブラリーあると思いますので、ね、はい、これおかけしたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
では QRV の後半でございますけどね、今日は JR 線 LOS 鈴木さんということで、ね、はい、同じお名前でございます。
そうですね、はい、
ありがとうございます。ね、今日遊びに来ていただきましてね、
はいはい、いえ、すみません、見学させていただいて、
はい、いえいえいえ、
ありがとうございます。
はい、先ほど送信所の方をね、ご案内しましたけどね、はい、それいかがでした。
そうですね、はい、私AM 局の、はい、東北放送とか地元の局とか見せてもらったことがあるんですけど、結構コンパクトにまとまってて、
はい、そうですね、はい、
でも鉄塔はもう外から見せてもらって、はいはい、こんなにでかいと思ってなかったので、ホームページで見てもよく分からなくて、はい、ここまですごいのかって来てみて初めて分かりました。
そうですね、はい。まあ、ここはね、皆さん、ね、ご存知かもしれませんが、西東京の、ね、ディスターの、ね、リピーターが置いてあったりとか、ね、はい、いうところなんでございますけどね、はい、まあ、ロケーション的には、ね、非常にこう開けてるところでね、はい、移動運用するにはもってこいなんですけど、ね、実はね、はいはい、まあ、もちろんできませんけどね、はい、まあ、唯一アマチュアの波が出てるのは、ディスターの西東京のリピーターで 1.2 ギガと400ということでね、はい、使っていただいてるんですけどね、はいはい、まあ、一度ね、やはりちょっと50メガあたりでね、やったら面白いなと思うんですけどね。
そうですね。
あいつばっかりは、はい、
怒られますね。
まあ、送信機はね、今コンパクトというふうにね、お話いただいたんですけど、はい、ほとんどね、20ワットなんですよね、はい、コミュニティ FM の、はいはい、ですから、まあ、大体あのぐらいの大きさになりましてね、はい、はい、まあ、中波局ですとね、はい、単位がちまいますから ね、もちろんね、
はい、キロになります
もんね、なりますからね、はいはい、そんな感じなんですけどね、非常にコンパクトなんですけどね、はい、まあ、そんなところちょっとご覧いただいたんですけど、はい、送信機の方とか、はい、まあ、いわゆる無線機は自作とかはされますか？
いや、残念ながらそこまでは、はい、まあ、無線を始めたきっかけっていうのが、もともと小学校の時にラジオ作ったりとか、そこから入ってて、はいはい、で、雑誌で、あれ通信教育かなんかの CM でしたかね、それで自分の作った無線機で世界と交信しようなんて書いてあったんで、うん、あ、そんなことできるんだなって思ったんですけど、電話機を取った程度ではとてもとても、今サーマの自分今でもとてもそれは無理だなっていう感じですね。まあ、勉強不足ももちろんあるとは思うんですけど、一山まで行ったとしても自分で作った無線機、自分で考えたものっていうのだと、まあ、ちょっと難しいのかなって思いますね。やれても本当教えてもらいながら、 CW とかだったら、CW の QRP とかだったらやれるかもしれないぐらいですかね、う
ん、なるほど。あとそれからお住まいの仙台の方はね、はい、地元の方でなんかクラブ局とかそういった活動とかされてるんですか？
実は最近、はい、スカウトされたというか拉致されたというか、はいはい、仙台で一番古いクラブ、仙台アマチュア無線クラブっていうのがありまして、はい、そちらの方に、はい、入れさせられたというか、はいはい、今年の3.11 ですかね、はい、仙台でのハムフェス、はい、あの時もですね、実は JT65 コーナー手伝わせてもらったんですけど、
あ、 そ、 うす、
まあ、そんなコーナーだったせいか、打ち上げということで呼ばれていったら、はいはい、なんかいつの間にか会員にさせられて
るような、よくあるパターンですよね。
そうですね、はい、そんなこんなで多分今後 JAL の役員の方でも少しお手伝いしていくことになるんかなって、ここで言っていいのかな、なんか7月ぐらいに決まるようなんですけど、
ね、はいはい、なるほど、仙台というか東北支部というね、
そうなりますかね、
はい、なるほど、まあね、最近どこの、ね、クラブ局さんもね、なかなか OM さんが多くてですね、
そうですね、
はい、いつまでたっても私は下っ端なんですけどね、
はい、私も多分、今いるので僕より5年下がいるので、かろうじて最年少は免れ、ね、たんですけども、危うく最年少でした ね、上はほとんど70代80代ですからね、
超 OM さんばっかりですからね。
そうなんですよ、昔よく二文字コールの方とつながっては、はい、ああ神様仏様ですねなんて言ったら殺すなって言われました。
なるほど、
仏様になってないよってよく言われましたけど、
あとセブンだと特に、ね、はい、仙台だと電波光線のね、
あ、J7YCQ ですね、
はいはい、これもコールセもかっこいいですけどね、
はい、実はですね、あそこの部長をやっている脇山さんという方が私の小学校の1年先輩 で、 はい、先ほど言いましたラジオを作ったりというところ、はいはい、小学校のクラブ活動で先輩だったんですよ。で、あの方が免許取ったのが6年生の時 で、うん、で、それでアマチュア無線って何って最初のきっかけですね、
はいはいはいはい、
その方が今部長になられているという、
なるほど、
先生ですね、教授ですね、
うん、まあね、仙台の電波光線はもう昔からですね、はい、その通信の世界だと
ね、
もう全国から、ね、はい、来られてる方が多いっていうね、はい、ことでございますけどね、
今でこそ仙台光線という形で、はい、電波って名前はねちょっと消えてますけどもね、はい、
あ、我々だと電波光線って言うと必ず仙台
の、ね、そうですよね、はい、いいところにあるんですよ、ちょっと山手のところで、
あ、はい、海沿いとかですか？
いや、山の方です、逆に、
あ、はい、なるほど、
山の方ですけども、仙台から山形に向かう線路沿いで、電車で行くとHF のでかいアンテナ群ですかね、見えるような、
なんかいい感じのところですね、
はい、いい感じなんですよ。、はい、私の頭では到底入れない学校っていう。
なるほど、
はい、
ね、まあ、コールサインもね YCQ ということでね、はい、無線やってる方は皆さんねご存知だと思いますけどね、はいはい、
仙台ですと昔あのもう一つ FB ナックオール線やったんですけど、はい、YDX とかね
YDX、
はい、確か仙台一高かな、だったと思うんですけど、ね、そういうとこもあったんですけどね、消えちゃいましたね。
あ、なくなっちゃったんですか、ね、もったいないですね。
もったいないですね、はい、まあ、あのどこもそうだと思うんですけど、うん、あの学校のクラブ曲がだいぶ消えてしまっているので、はい、YCQ とかあと私の後輩、うん、あの東北工業大学のアマチュア無線クラブとか、はいはい、J7YFB って言いますけど、はい、あのぜひ頑張って残していってほしいなと思います、
うん、そうですね、まあ、昔はね夕方ぐらいになるとね学校のクラブ局のね、ね、高校生とかね、下手すと中学生の、ね、クラブ曲なんかたくさん出てきたんですけど ね、
そうですね、
はい、今ほとんど聞こえなくなっちゃいました、ね、
なっちゃいましたね本当に女子高生とか相手に喋ってたんですけど、うん、女子高生だとまだいいかったんで、女子大生相手に僕ら高校生が相手してもらったんで恥ずかしい話はなかったにしても、
ちょっと
顔を赤くしながらやってましたね、
はい、まあね、そんな時代でございましたけどもね、はい、もう今はね関係なくワイエルさんが出てくるとね、もう大変ですよね。
そうですね。
あ、怒られちゃいます。
そうですね。でも、まあワイエルさんって言っても高校生ではないと思いますけど、朝7時ぐらいにあの8函館から、はい、あのいつも CQ 出してくれるワイエルさんとかいらっしゃいますしね。
結構有名な方じゃないですか。
はい、なんかもしれませんね。小林さん言っていいのかな。ちょっとやめとこう。ツイッターとかでもよく出てくるのでね。
ああ、じゃあ有名ですね。はい、ああ、なるほどね。まあそういうねことがなくなっちゃうのが寂しいですけどね。ね、はい、
頑張ってワイエルさんにもね、はい、出てほしいですしね。うん、はい、
まあ、J7YAA でしたっけ、あ、
東北大学ですね、
コンテストでは非常に有名ですけど、
そうですね、はい、やっぱりあの本校地はどうしても街中なもんですから、はい、そこじゃなくて移動をかけてやっとか頑張ってるようですね、はい、
コンテストとかもやられますか。
あ、私は一応参加することに意義ありぐらいですね、
はいはいはい、まあね、あのいろんな形でねアマチュア無線楽しめますから ね、
そうですね、
はい、まあ、これからもいろいろアンテナとかですね、はい、無線機材作っていただいて、はい、あと発表する場がねいろいろとこうインターネットとかでも最近はできますからね、そうですね、
はいはい、どうやって作ったのみたいなのも、うん、あと失敗談も書けますのでね、
そうです、
は
い、失敗談の方が面白いです、
面白いと思います、
面白いというかね参考になりますからね、
そうですね、はい、
はい、まあ、ハムフェアとかでね自作のコンテストが毎回ありますんでね、
そうですね、はい、
どうですか参加されてる人は。
いや、あのレベルはとてもとてもあの雲の上です
製品に近い状態結構 ね、 私も好きでよく見てるんですけどね、はいはい、びっくりしますよね、
はいはい、あのホームページとかねあの後 の、 あの情報じゃ見てるんですけども、これ現場で見たら実際動いてるとこ見たいよねって思います
よ
ね、
はい、そうなんです、使ってみたくなるんですよね、
そうですよね、
素晴らしいと思いますね、はい、
はい、
いやいや、どうもすいません、ありがとうございます。
いえいえ、
今日はねちょっとあのね私どもの方へ来ていただきまして突然パッて来ましてすいませんでした。いえいえ、
すいません、はい、こんなんをあの遊びに来たって申し訳ありません、
このところねゲストの方をずっと番組にお呼びしてましてね、
はいはい、
ずっと続いてんですよ今度このなぜか、
いや、すいません、有名人じゃないのに
いえいえ、とんでもないです、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
またぜひ放送の方も聞いていただければ、
ありがとうございます、
はい、はい、どうもありがとうございました、
はい、お邪魔しました。
はい、というわけでねございまして、今週もですねお客様 JR7LOS、同じ名前鈴木さんでございますけどもね、今日は仙台の方からね遊びに来ていただきましたけどもね、いつもですねアンテナ制作関係のですね LINE の、グループに入っておりましてね、そちらでいろいろと情報を、拝見したりですねまた、交換したりしているところでございますけどもね、なかなかこの無線以外のですね LINE とかですねこの SNS 系でですねこの情報交換というのがね最近多くなってきましたけどもね、皆さんの方はいかがでしょうかね、その昔はねインターネットも何もない、これはね雑誌とかですね、あとはもう見聞きして覚えていくしかなかったんですけどもね、このところもう本当にいろんな情報が瞬時に分かるようになりましたからね、便利は便利なんですけどもね、はい、さあそれでですね、ここで、訃報がね一つ残念なお知らせがね入ってまいりましたね、日本アマチュア無線連盟の前会長のですね、J1AN 原正三さんがお亡くなりになったということでね、ついね先週末でしょうかね、情報が回ってきてしまいましたけどもね、お年が91歳でしょうかね、大変なご高齢でございましたね、まあ、ハムフェアその他でですねお姿を見かける機会が多かったんですけどもね、またあの JAL の催しのさまざまなイベントとかでもね車椅子に乗っておられるお姿とかを、最近は見ておられ見てたんですけどもね、こうついにねこの週末、残念ながらサイレントキーになられたということでございますけどもね、はい、 本当にね残念ですね、まあ、私たちがアマチュア無線を始めた頃はもうすでに JR の会長としてですね J1A の原さんもね、すっかりおなじみの方でございましたからね、ずっと長く会長されておりましたけどもね、またいろんなお仕事でですね三菱関係ですとかね日本馬術連盟さんの方のですね会長をやられてたりとかですね、いろんなことをされている方でございましたけどもね、大変、いろんな各方面でご活躍をねされていたところでございますけどもね、まあ、我々としてはですねやはりアマチュア無線としてですね、長く会長を歴任されましてですね、このアマチュア無線界にいろんなですね貢献を残された方でございますからね、謹んでご冥福をお祈りしたいなというふうにね思います。まあ、それにしてもね90を超えた OM さんでございましたからね、はい、本当にね残念な話でございます。またね、アマチュア無線各エリアね各方面でですね、このね哀悼の言葉いろんなことがですねいろんなところで出ておりますけどもね、残念でございますがご冥福をお祈りしたいと思います。それでは QRL 本日はこの辺で終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。